じゃあ短く祈って始めます。天皇父さん、あなたの皆を賛美します。本当にあなたを心から賛美し礼拝する一つの時間を与えてくださってありがとうございます。そしてまたあなたの御言葉から、そして今あなた聖霊様、今あなたから直接今この時に言葉を受け取りたいんです。どうぞ私たちの心をどうぞ整え導いてください。あなたに今心を向けます。あなたの真実を、あなたの真理をどうぞ私たちの心に悟らせてください。聖霊様、助けてください。この場所を満たしてください。あなたに委ねます。そして期待をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。でまあですね、前回の復習からちょっとまたこれもしたいと思うんですけど、非常にざっくりやりますけど、前回のスライドそのままなんですけど、私たちは全員が権威者で同時に従うものです。私たちは神様の被造物です。ので全ての人はその創造の時に神様がおっしゃいました、この被造物をですね管理せよ。だから権威が私たちに与えられています。私たちは権威者であって同時に従うものです。で、その権威はすべて神様に由来しています。これとても大事です。権威がすべて神様に由来している。ですね。神によらない権威はないとはっきり聖書は言っていますから、神には、すべての権威は神から来ます。私たちが自分のものだと思っているのは、それは幻想です。だから、それは、神から必ず与えられている。で、一切、で、イエス様はですね、これも面白いんです。イエス様は神様から一切の権威を与えられた。これも聖書は、イエス様自身がはっきり言っています。マタイの福音書で 28-18、天においても地においても一切の権威が私にある。言っています。で、その権威を私たち、今で言えばですね、教会に、委ねました。イエス様は天に帰って、私たち教会がキリストの体として今この地上にあります。でも同時にもちろん聖霊様が私たちに与えられています。で、さっきの通りですね、私たち全員が権威者で同時に従うものですから、権威のことを学ぶときに従うことも同時に学ぶ。で、権威を行うことを学ぶ。これは両方とても大事だってことですね。最後にもう一度、私たちは全員が権威者で同時に従うものです。最後じゃなかった。もう一個あった。ほりゃ。で、最後にちょっと人権の話、面白かったと思うんですけど、人間中心の人権ではなくて、神様中心の人権を考える。これもだから、すべての権威が神にあるというところから発すると、わかりやすいと思います。で、私たちに権利があるのは、私たちが神の作品である。神様が作って、それを良しと言いましたからね。完全なんです。私たちは神から見て良しとされたものです。で、価値があります。特別です。霊を与えられている存在です。てなことを前回、少し、復習をしました。前回学びました。で、最後にこの二人の男の話、これ写真を見つけてきました。これ本当に、ある方が撮った写真らしいんですけども、チャラートに犯された男らしいです。チャラートに犯された男の話と、あとは、向こう側の膝まずいてますけど、ローマの百人隊長。この二人が、イエス様の権威をとてもよく理解していた。で、とてもよく理解していたときに、この男は癒されました。百人隊長の場合は少し特殊だと思うんですけど、特別な場合です。百人隊長ではなくて、百人隊長の取りなしによって、そのしもべがその時に、非常に離れたところにいたんですけど、その時に癒された。素晴らしい、そこに、不思議が、超自然が、的なことが、ここに、表されました。それが、神様が天においても地においても与えられている、一切の権威の、現れであった。そういうことだと思います。で、今日はですね、言葉にすると少しこう、硬いかもしれません。権威の構造っていうタイトルが G ついています。非常に長いところなんですけど、いくつもの説に分かれていますから、それをまずざっとおさらいしますと、権威の構造として、まず1位、神と人。次、夫と妻。それから、両親と子供。で、ここまでが一つのグループだと思います。1,2,3 が一つのグループ。で、次、4、政府と国民。それから5、治安部隊。治安部隊、もちろんですね。治安部隊と違反者。6、上司と従業員。 で、まあ、ここまでがまた一つのグループ、あの、塊だと思います。で、次7、キリストと教会。牧師長老と教会。まあ、権威が、こう、委ねられ、与えられていきます。で、さっきもちょっとだけ出てきましたけど、神が一切の権威をキリストに与えました。キリストがその権威を教会に与えました。で、神が一切の権威を持っていました。創造したときに人間にその権威を与えました。だからそこにこう、構造が、こう、あるわけです。まあ、レイヤーがあるわけです。だからそういったものを具体的にちょっと見ていきましょう。ということです。じゃあ、まず最初にですね、神と人、いきます。です。神と人。まあ、ざっと読みますと、さっきも言いました、神は人を完璧に作られ、自由意志という賜物をお与えになりました。ですね。で、それで、この、その物質の世界を管理する権威を与えました。で、しかし、アダムはですね、その、神から与えられた権威、で、その権威がですね、その構造を持っていて、神と人という、その、権威者と権威を与えられたもの。だから人から見れば神は従うもの。だから神の下にある権威の下にある人というものを表すその命令ですね。まあ、これが、知識と、の木の実を食べるなということがそれを表していたんですけども、それに背いて、まあ、権威をから背いて、まあ、これ前回に少し話をしましたけど、そのようなことになって、そのようなことを選択して、で、結果、ここに書いてますけど、こう真ん中辺。彼自身が神の権威に従わなかったその結果が、世界に罪と死を送った。と聖書が言ってるわけです。一人の人が罪を犯して、その罪が全世界にこう影響を及ぼした。で、アダムと同じように全ての人が罪を犯すようになりました。まあ、これはまあ、よく福音の説明の中でもまず言われると思いますので、皆さんよくご存知だと思いますけど、まずそこの構造が一つありますね。まあ、一言で、まあ、今まとめてみますと、神はご自身の権威のもとで人間に自由を与えたが、人は罪を犯し、それが全人類に影響を及ぼした。神と人との権威の構造から、まあ、そういうことがまず一つ分かりました。で、次ので構造です。まあ、これ、もちろんですね、だんだんこう、マクロな視点からずんだんだんこう、少しこう、フォーカスしていく感じかもしれませんけど、で、その人と、今度は妻、まあ、男と女と言ってもいいかもしれませんけど、そういったものを神様は、すぐ作りました。創造の本当にすぐに人を作って、その後、もうほどなく女性を作りました。夫の命の、で、これが、なぜ作ったかということの、一つの、言葉としてですね、これすごく僕今回発見だったんですけど、第一ペテロの 3-7、 夫の命の恵みを共に受け継ぐものとして神はすぐに女性を作られました。これちょっと制服を用意しなきゃいけないんですけど、まあ、聖書にこのように書いてあるわけです。第一ペテロの 3-7、うんぬんあってですね、ここですね、命の恵みを共に受け継ぐものとして書いてあります。もう一度頭から読みます。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。命の恵みを共に受け継ぐものとして、女性を作りました。で、ここで、まあ、権威の構造の話で言えば、神、で、人、で、まあ、人、まあ、最初男、で、女性、作りました。で、これが2段階の権威の構造がそこにまた現れました。まあ、丸1、男の上に神がいらっしゃいます。で、2、妻の上に夫が置かれています。 これも前回もちょっと言いましたけど、優劣の話ではもちろんだからないわけです。人間の、優劣を言ってるわけじゃないですね。そのような構造を神様が、まあ、作られました。権威の構造を作りました。で、これが、あとこの第一ペトロをちょっともう一度こう戻ってくると、共に、命の恵みを受け継ぐ、まあ、ためにです。で、まあ、その下のパラグラフはですね、まあ、残念ながら現状をそのようで、ない、あの、結婚関係を、まあ、私たちは見てしまうことが、まあ、あります。これは、まあ、人間のそのもの、罪だ、それがアダムの罪から発していることに起因していますけれども、そのようなことがあると書かれています。でもですね、これこの後出てきますけど、希望が私たちにはあるわけです。これは本当にそうです。必ず希望がそこにあります。でも、まあ、現状をこのように見ることが、まあ、必要です。で、次。で、どこまで行ったんだっけ？ここまで行って、ここまで行って、ここまで行って、ここですね。まあ、一応読みますと、夫と命の恵みを受け継ぐ者として女性を、まあ、神は創造されたということです。夫婦は二段階の権威のもとに置かれている。次、両親と子供。で、またですね、これでまた一つこう、レイヤーがこう増えていくわけですね。ちょっと言いますと、家族に子供ができると、権威と従順の新しい、まあ、階段、まあ、階層、レイヤー、まあ、いろんな言い方あると思いますが、必要となります。神は子供たちに、両親に従い、敬いなさいと命令しています。これはまあ、聖書にはっきり、まあ、書いてあるわけなんですけども、どっか行っちゃいましたね。なんでどっか行っちゃうんですか。あ、ここにありました。ほりゃ。よいしょ。おりゃ、子供たちよ、ずっとここですね、まあ、聖書に書いてあります。子供たちよ、主にやっている両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めと言っているのは10回の中の、まあ、最初のですね、あの神と人との部分のその直後ですね。だから第4回なのか、まあ、その頭からで言えば。でもまあそれは人同士の話で言えば第一の戒めということだと思います。そして、父と母にを敬えというようなことを神様がもう本当に随分最初の方からおっしゃってますね。です。で、そのような階層を神様が、まあ、作られました。で、先ほどのですね、夫と妻との関係でちょっとまあ、飛ばしちゃいましたけど、夫はだから、神が私たちを愛しているように、同じように、その権威を与えてますが、その同じように私たちは、妻を愛し、ます。で、両親もその子供たちを同じように、その愛で愛します。で、まあ、その権威を乱用してしまう場合ももちろん、あって、まあ、さっきの夫婦関係の残念な状態と同じように、親子関係においても、その親が、その与えられている権威を乱用することもありますし、まあ、逆に正しくそれをしていても、子供の方がそれに従わないことも、まあ、存在しています。で、ここまでが一つ目。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、最後、まあそうですね、まあ普通に書いただけです。子供は家族の中に新しい権威と従順の階段を作る。時間があるので、ここで一回、ここまでで、ここまでがまあ一つのまず塊だと思います。ある意味、まあ、すべて、人類すべてにですね、こう当てはまる部分のことかもしれないですね。神と人、まあ、夫と妻。親と子、そういった構造が神様がそれを設定されました。大丈夫そうですか。じゃあ次行ってみます。あれ、次のよいしょ、次のグループ4つありまして、今度は、まあ、少しガラッと視点が変わったかもしれないですけど、まあ、割と社会的な話なのかもしれませんね。 それでも多くの人に関係するようなことでございまして、まず、まあ、政府と国民と書いてあります。まあ、これはですね、まあ、そんなに、たくさんのことここにもないですけど、最後のことだけ言うと、政府の権威は秩序と幸福、国民と困窮者の全体的な保護を保障するために神によって与えられました。まあ、何度も出てきますけど、ローマの13章のところにある、すべの神によらない権威はない。で、それは、この間ちょっと出てきましたけど、その人をこう、守るためにある。さっき見言葉ありましたね。よいしょ。おりゃ、起きました。で、これが最近全然目が見えない。見えました。ですね、神によって権威は立てられました。ローマの13章ですね。で、これですね。これですね。4節。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからですと聖書は書いています。だから神様がそういった権威を与えているのは、あなた方に益を与えるためだ、です。で、だから次の話がありまして、次のその治安部隊とでしたっけ。治安部隊と違反者。だから、ここにも書いてありますけど、もしあなた方が悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に権を帯びて、まあ、神から権威を与えられているわけではないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。だから、その、まあ、国が益を与えるために神から権威を与えられています。で、そこで、その中で悪が存在、まあ、もちろんしますけど、それについて、その権威者は、それを、こう、律する権威が与えられているということです。だから、治安部隊と、まあ、治安部隊は例えば警察とかということだと思いますけど、警察、まあ、軍隊の国の場合もあると思います。そういうものと、それに違反するものについては、権威の関係を神様が設定しているということです。わかりますよね。でですね、まあ、これもまあ一般的な話なので、それぞれわかると思いますけど、そういった、だから、権威の行使は、それが、例えば、仮に、まあ、この間、つか、つい最近、そのトルコで、クーデターがありましたし、まあ、本当に今、たくさんのところで、その、武力によって、その、悪が、その、発せられてますけども、それに対して、その武力によって、武力を行使することによって、その権威を行使するというか、武力を用いて、その権威を行使する。ことが、神によって設定されていることなので、これはまあ、ティンボクスもちょっと話をしたんですけども、最後のところにちょっと必要悪という言葉があるんですけども、ちょっとまあ、それはニュアンスをちゃんと説明した方がいいと思うんですけど、残念な正義っていう言葉が良かったと思いました。残念な正義です。この世に罪が存在しているので、そのような権威の行使の仕方が存在せざるを得ない。だから、残念な正義という言葉が、二人で話している中で、ティン牧師がそのようにおっしゃって、それは、よくわかりやすいと思いました。必要悪というとですね、悪が存在することを承認しているかのような、まあ、誤解があり得るので、必要悪というわけではなくて、残念な正義という言葉が、良いと思いました。悪ではないけど、神様が設定していますから、それは正義、正しいことなんですけども、理想ではないということです。あれですよね。まあそういった行使が与えられています。だからそれは神様が設定したものです。だから私たちは従う必要があります。と言っているわけですね。それがまあ第2パラグラフです。で、第3パラグラフは、で、権威ある人たちのために祈りなさい。これはだから本当に大事なことだということです。神様が設定した権威がそこに与えられています。それを正しく用いなければですね、大変なことになるということが、まあ、だから分かるわけです。それを私たちは、まあ今の日本の中ではそのクリスチャン その指導者たちというのは、まあ、ごくわずかですから、もちろんそういう人たち の力に祈りますし、それを知らない人たちにもそれが 神からの啓示としてですね、彼らがそれを悟ることができるようにとかですね、例えばそれは祈る必要が日々あると思います。で、その、結果、これがですね、次。ほりゃ。で、テモテ。これがですね、テモテ、第2と書いてますけど、第1の間違いです。第1テモテですね。第1テモテの2の1から7です。そこでまずはじめにこのことを進みます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。で、それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。はっきり書いてますね。私たちにとって良いことで、神様の前に良いことで、私たちにとっても良いことです。で、真ん中辺のところに、このテキストちょっと戻りますけど、支配者を立て、そして解任するのは神。本当に何度も出てきます。神が権威の源です。ですから、支配者に抵抗することは神に抵抗することになります。政府や権威を持っている全ての人々は神のしもべであり、で、良心の観点が、だから良いことをするという観点からですね、神の前に良いことをしているわけです。良いことをするという観点から、私たちは彼らに従わなくてはいけません。で、まあ、この三つの義務っていうのが面白いですね。これちゃんと聖書にありまして、これもですね、ちょっと補足しますと、ここで当てられているのがローマの13の1から6と書いてますけど、三つのことが書いてあるのはその一個下です。7でした。ここじゃなかった。これですね。6までしか書いてなかった。7です。7なんです。調べます。7と気づいてコピーするのを忘れました。ちょっと待ってください。今度なんか薄く BGM でもかけておきますかね、こういう時のためにね。ね、なんかその、リクエストがあれば教えてください。眠くならないタイプのものがいいですよね。うん、かといって、こうなんかこう、そっちの歌がない方がいいですよね。うん、歌あると聞いちゃいますからね。そうこうしている間に、だんだんこう、来るわけなんですけども、飽きました。よいしょ。で、あれ、これが本当にわかんない。あ、来た。で、これですよね。こうして、こうした。大きい文字で出ないか。あ、出なかった、やっぱり。よいしょ。これを、こうして、来ましたね。これがだから7節目なんですけど、あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。で、貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納め、まあ同じこと言ってるんだと思うんですけど、まあ税を納めなければならない人には税を納め、納めなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさいと。まあ一応これが7節にありますということでございまして、これが5番。治安部隊と違反者。ここまで来ましたと。で、これが割とまあまた社会的な観点では大きな話からだんだんこう、フォーカスしてきまして、6つ目は少し視点が違いますけど、上司、従業員と労働者と。あ、上司と従業員、労働者。これもですね、神様の設定された構造だということを、まあ、言ってるわけですね。で、整った社会には私たちの生活を満たすために取られている形態がありますと。で、ビジネスにおける形態は富を増やし生活を豊かにするために形成されたものです。これらの形態では、オーナーのような管理職、監督職もいれば、非雇用者、部下的な存在として働く人もいます。そこに構造があります。で、まあ、その労働基準法みたいな話がありまして、で、これで、聖書によるとですね、これもまあ僕の一つの発見だったんですけども、主人と奴隷の関係ですね。 で、これが、まあ、現代のその雇用関係にですね、ある意味その型としてというか、当時のそういったものとして、まあ、存在していたというふうに、言えると思います。まあ、当時の世界では、そういったその何か働きをすることについて、そういった、労働、今でいう、その雇用、非雇用関係みたいなものよりも、奴隷を用いるものの方が、まあ、圧倒的に一般的だったということですね。だから、その中で、イエス様がよくまあ語られますけど、それはまあ現在で言えば、労働者と雇用者、非雇用者の関係になぞらえることが、まあ、できます。で、今、いろいろな聖書の箇所がですね、そこにこう、挙げられておりまして、来ましたと。まあ、本当にいろいろ書いてあるわけです。まあ、ぜひ、後で全部読んでみてください。これまず主人に言ってますね。主人たちに言っています。で、次に奴隷に対して言っています。で、これは今度は、教会の、まあ、これはテトスに言ってますから、教会のその リーダーたちにそのようにするように、導きなさいと言っています。だから、まあ、こういったテキストがあるのは、それに、リーダーたちが従っている、まあ、証拠になります。また、また奴隷たちに言っていますと。ね。で、今度はまた、これはリーダーたちに、こう言っていますと。本当にたくさん、ですね。で、この第二段落のですね、最後のところですね。まあ、読みますと、私たちの仕事に関する考えや所有しているもの、また人権などに加え、私たちは神が立てられた権威の構造を尊重しなくてはなりません。神様がその構造を設定されていますということを私たちははっきり認識する必要があります。はい。で、さっきのスライドに一応戻りまして、これもまあもうちょっとなんか政府と国民、治安部隊と違反者、従業員と上司と従業員、まあ、この構造を今見てきました。で、ちょっとまあポイントをまとめますと、政府の権威は幸福と秩序、国民の保護のために神によって与えられました。権威を持っている人は、持っている全ての人々は神のしもべなので、良心の観点から彼らに従い義務を果たす必要が私たちにありますと。で、私たちは神が立てられた権威の構造を尊重しなくてはなりません。これが第2のこうグループ、4、5、6までこう見てきましたけど、どうでしょうか。ここまでで。何か、もちろん後からでもぜひ言ってください。じゃあ、次に行きますね。で、次がですね、これが今度はまた違った視点になっておりまして、キリストと教会7番。で、ここで言う教会がですね、まあ、もちろん、もう皆さんご存知だと思いますけど、二つのことをまず想像、頭に思い描いてください。一つ目は、もちろんこういった地域教会ですけど、ごめんなさい、ちょっと、ハートを出しておくね。その、クリアファイルのうちの一つ。ここに。これですね、これです。はい。このハートを思い出してくださいと。で、ここで、教会って書いたのが2つあるということですね。これが、ちょっと見にくくて恐縮なんですけども、青い教会が今言ったこの地域教会、ローカルチャージ。で、その外側にあるのが赤いところにも、これも書いてまして、キリストの世界教会ですね。これはまあ、両方のことを言っていると思います。で、だから、ちょっとまあ、世界教会という視点でこのことを言うと、キリストとすべてのクリスチャンと言ってもだから同じことですね。キリストと教会は、キリストとすべてのクリスチャンと言い換えても、まあ、世界教会という視点で置いていえば同じだと思います。で、最初にちょっと言います。ここはやっぱりすごく大事です。主イエスは、教会を愛され。だから、ここを世界教会の視点で言うと、すべてのクリスチャンだ。キリストの体のあるすべての福音的なクリスチャン、世界中のですね。クリスチャンを愛され、ご自身を私たちのためだから、もうこれ私たちと言い換えてしまうと、私たちのために捧げられました。イエス・キリストにより救われた 人々だから私たちは生まれ変わったものであり、キリストの体であり、ご自身が、まあ、これキリストですね、長であり、権威でもある教会に受け入れられました。で、これが世界教会の視点で考えると、私がクリスチャンとされました、キリストの体となりました、だ教会に受け入れられましたは、まあ、別な言い方をすると、教会の一部となりました。でもいいと思います。キリストの体の一部となりました。で、続きますと、キリストの教会、共同体を、まあ、啓発するため、権威の新しい構造が確立されました。これがだから、教会というものを、まあ、ちょうど今、使徒の働きをこう私たち、まあ、ずっと読んでますけど、使徒の働きの中で、その教会がですね、共同体がですね、キリストの体が出来上がっていくわけなんですけど、そこで、新しい権威の構造、権威の構造が与えられましたと。ですかね。で、まあ、ちょっと言いますね。人となった御言葉であるキリストは、権威ある神の言葉である聖書を与えてくださいました。さらに、蘇られ天のお父様の右側に座り、聖霊を与えられました。聖霊は神の御言葉を人々に明らかにして、すべての真実のうちに教会を助け導き、教会のうちに、また上に臨在されます。この状況をちょっと考えてみてください。私たち教会、キリストの体を作られました。で、御言葉を、神の言葉、生ける言葉を私たちに与えました。で、キリストご自身は肉体の体を持ち続けないで天に昇りました。で、聖霊を与えられました。で、私たちは聖霊によって、まあ、生きるものとなりました。もう聖霊が与えられていることがクリスチャンであることの証印だと言ってますから、本当にその印が私たちの中に与えられました。だんだんこうなんか壮大な絵になってくかもしれませんけど、まあそういった状況。で、イエス様は、キリストは天のお父様の右の座に座っておられます。で、聖霊がその御言葉を通して、その御言葉をですね、その理解させ、で、教会を導き、教会の内に、また上に臨在されている。そういった構造ですね。明らかになっているのは、私たちの上にキリストがおられるということです。で、私たちの内に聖霊がおられるということです。構造として、新しい明らかなやつ。ですよね。キリストが、別な言い方をすると、聖書の言葉を変えると、頭です。ですよね。で、聖霊が私たちの中に内住して、私たちを作り変えてくださいます。なんかすごい、僕はなんかその壮大な感じがしたんですけど、どうでしょうか。キリストが教会の頭です。で、その、まあ、キリストは神の右の上に座しておられます。印象的な言葉があるんですけど、使徒の働きの中で、ステパノがですね、殉教するときにですね、天が開けてですね、こう見えるわけです。もうその、なんていうか、まあ、彼に本当に恵みとしてそのビジョンというかその光景が与えられたんだと思うんですけど、素晴らしいことだと思うんですけど、その神様が、まあ、神がですよ。その死に打ち勝った神がですね、そこにこれをおられるわけです。まあ、てなこと。で、そういったこう、ビジョンを思い描いて、で、最後の言葉をちょっと読んでみましょう。世界教会、また特に個々の地域教会において、彼らのために死んで蘇ってくださった方。で、その方に私たちは従います。で、最後の言葉もとても大事です。キリストに服従しているなら、キリストの言葉である聖書に服従します。私たちのこの学び、まあ一応というか、全部聖書にだから基づいて話しているわけです。だから、神様のその権威を、まあ認めます。認めますけど、聖書には従いませんっていうのは、だから、おかしなことに、バランスを欠くことになるでしょう。っていうことですね。ちなみにですね、まあ、ここで一応お話しますと、だから、聖書に戻ることがとても大事なので、 これたくさん聖書を書いてありますよね。僕もまあ一応この、これを学の予習するときに、こう聖書の箇所を全部まあ一応抜き出して全部読むんですけども、もちろんその前後もありますから。で、それら聖書をですね、ぜひですね、読んでください。その中で、聖霊様が語ります。さっきちゃんと書いてありましたからね、聖霊は神の御言葉を人々に明らかにすると書いてますから、それは、何もその、特定の人だけじゃないわけです。この、これ言ってる人々が世界教会のことを指していますから、教会の指導者たちだけじゃないわけです。すべての人に聖霊様はその御言葉を明らかにすることをなさいますから。皆さんにも同じようになさいますから、ぜひ御言葉に、をこう、読んでください。今回のこともぜひ、こう、気になったところからでもいいです。ぜひ、読んでください。はい。で、これで、権威の構造、キリストと教会と。で、こうなりますと。すべてのクリスチャンは、キリストにより新しくされ、キリストの体なる教会の一部となりました。教会はその頭なるキリストの権威の下にあります。聖霊は神の御言葉を明らかにして、教会を助け導き、教会の内また上に臨在されます。じゃあ最後いきます。あ、最後じゃないのか。もうちょっとあります。ちょっと、少し時間を取りすぎましたけども。次、牧師と長老と教会。地域教会には、その牧師、長老。まあ、ここで言ってる牧師と長老がですね、まあ、ほぼ同じような意味で、新約聖書の中では、まあ、主に使われているんですけども、まあ、教会のリーダーたちということを、ここでは主に、普通に言ってると思いますけど、が、います。で、それが、教会の中にキリストと私たちとのその関係を今最初学びましたけど、その後その教会の人間たちの中で、そのまた構造が作られていますという話です。で、ここでですね、ポイントとなるだろうと思うのは、その牧師、真ん中辺ですね、教会の中、3行目。教会の中では、で、そういった、教会の中で与えられた権威は、ただ単に、その、順序ではなく、霊的な価値を中心に行われるということだと思います。霊的な価値です。牧師や長老たちは、他の権威の構造、今まで見てきました。そういった構造に見るような支配を伴わない霊的な権威を行います。これもちょっと、ちゃんと本当もっと、僕学ぶ必要があるので、もっと今、うまく説明できないんですけども、霊的な価値に基づいた、権威の行使は教会の中で特別なことだということだと思います。教会の中で、社会の中でか。ちょっと難しいかなので、僕もちょっとまだちゃんと言えなくてわからないくてすいません。ということだと思います。これを言ってるんだと思います。これでも本当に深く学ぶ必要があると思います。だからこれを霊的な権威を学んでいることの一つの、だからこれから学び続けると、きっともっともっとこうわかると思いますけど、霊的な権威です。霊的な価値に基づいた霊的な権威です。ですね。で、それの一つの表れとして、その下の行があるんだと思います。教会の、4行目の最後のところですね。教会の牧師や長老たちは、自分たちの共同体の中に見たいと願う愛や清さ、神への服従のあり方を最後です。自身の行いによって示します。これがまあ、その、霊的な価値に基づいた霊的な権威の行使の一つの表れだというふうに理解しています。自分の行動でこう表していく。そうですね。で、まあ、それ以外のですね、まあ、それ以外のそうでない場合もあって、その最後の段落の時に、その権威を行使して、さっきのその治安部隊と違反者のような状況で力を行使しなければならない時もあるんですけども、それはその段落の最後のところです。その目的は間違いを正すことであって、その信徒を追い出したりするためではありません。罪を自覚して悔い改め、教会の聖徒の交わりへと完全に戻ることができるためです。で、これもその霊的な価値に基づいた霊的な権威の行使の一つだと思います。まあ、別な言い方を、ちょっとまあ、ここにメモがあるんですけど、教会の指導者たちには、見本を見せる権威が与えられている。と言います。言葉はちょっとここに書いた、あるんですね。僕はちょっと、思いついたんですけど、与えられたんですけど、そのような言葉が書いてます。見本を見せる権威が与えられている。まあ、というようなことかなと思います。これから学んでいくと、その霊的な権威について、もっともっとよく分かってくると思います。 で、最後、これでここまで終わって、で、ここがですね、実はちょっと一番盛り上げたかったところなんですけど、時間がなくなってきましたが、まあ、ちょうど来週のこの流れになると思うんですけど、H 読みますね。で、いろいろ学んできました。権威の構造、神様が設定されたことを学びました。でも、今この世は不完全ですと。罪の、状態です。皆さんは、認められると思います。不完全なこの世の中では、権威を執行している人たちも、服従している人たちも、完全には実行できてないことが多いのです。ですよね。でも、まあ、神様から見れば、それでも権威という原則は必要です。だから学んでいます。で、政府、権威の存在しない無政府状態、または、権威に反抗して戦争が起こっている状態で生活するよりも、権威が不完全でも行使されている状況下で暮らす方が望ましいことは誰もが認識しています。だから権威が正しく用いられたい、用いられた方が良いということは皆さん認識できますし、理解できるし、それを受け止めることが、というか、受け入れることができるでしょう。で、次、ここですね。神は反逆した人が社会全体に移す混乱のための唯一の薬。さっき希望という話をしましたけど、この希望がここなんだと思いました。希望を用意しています。唯一の薬を準備しておられます。ですね。で、これは、この地に、いいですか？神の御国が来たことを認識するためであり、私たちが信仰によってイエス・キリストの権威を個人の生活、家族、教会、国を挙げて受け入れ楽しむことです。それは私たちがキリストの十字架の贖いによって信仰によってキリストの権威を個人の生活、家族、教会、国を挙げて受け入れ楽しむことです。権威の構造を見てきました。すべての権威は神にあります。今、キリストにすべての権威が委ねられました。教会はキリストの、体です。頭がキリストがいらっしゃいます。いいですか？これが、神の国です。御国です。神の国が近づいた。これが私たちの希望だということです。今年の私たちのテーマ成功を覚えているでしょうか？覚えてますか？御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。これが希望だということです。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちが権威を学んでいくときに、御国のことを考えるわけです。霊的な権威を考えていって、御国に思いが至るわけです。神の国は近づいた。これはですね、思い返してみてください。イエス様が最初に宣教を始められたときに、神の国は近づいた。おっしゃったわけです。これ、唯一の薬がですね、私たちの希望が近づいた。言ったわけです。これを私たちは深く考える必要があるんだと思います。だから、権威のことを考えて従う。ね。誰かを導く。そういうこと、もちろん、その具体的にとても大事なんですけども、神の国が近づいた。神の国。それは何でしょうか？御国。それはどういうことなんでしょうか？で、これをですね、来週考えます。来週の、LT を、また、担当しますけど、これは、ティン牧師もちょっと話をして、テキストを一旦離れて、神の国について考えます。で、まあ、ちょうど、これも本当に神様の導きだと本当に思いますけど、私がメッセージも担当するんですけども、メッセージの担当も、これはこの LT の学びとは別にですね、ちょうど、使徒の働きの13章が、まあ、今日から皆さん読んでると思いますけど、始まった中で、御国のことについて、テーマが出されました。御国のブレイクスルーでした。御国がこう、まあまあいいや。御国のこと。で、その御国のことを LT でも導かれたと、だと、まあ、感じています。だ、御国のこと、神の国ですか？神の国は近づいたは、今もです。今もだということです。 ですね。だから、このことを一緒に考えたいと思います。ちょっとまあ、来週ちょっとスクリーン残したので、これもまずやってから、その先行きますけど、そのようなことをしたいと思います。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。本当にあなたの御言葉、その御言葉に基づいた学び、聖霊様の導き、本当にあなたの助けをありがとうございます。あなたの壮大なご計画、あなたの素晴らしいご計画、本当にありがとうございます。どうぞ、聖霊様、それを悟らせてください。もっともっと私たちに、教えてください。あなたの御心を教えてください。あなたのご計画を教えてください。そして、御国をもっと見せてください。もっと教えてください。そして私たちが今、御国の民であって、御国の共同相続人であること、そのこともどうぞ教えてください。心に、語ってください。お願いします。すべてのことをあなたに委ねて、そして本当に感謝をして期待をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。